キリスト教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
このところのこの18節に、酒に酔いしれてはなりません、それは身を持ち崩すもとですとあります。ナザレン教団は昔というか、禁酒禁煙誠実厳守十一献金という委員会があったそうなんです。皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、それを一生懸命こう守っていたし推進していたと。禁酒禁煙ということ、酒タバコをしないと、そして誠実日曜日の礼拝をもう守る、絶対守ると、そして十一献金をするということ、それぞれ素晴らしいことであります。まあ、最近はその委員会は社会委員会というふうに名前が変わってあるんですね。で、今社会委員会はそういうことを言いません、ね、今はこの社会の中のこの平等と言いましょうかね、差別に遭っている方々とかですね、そういう方々に対して、またこの社会に対してキリスト教会がこのはっきりものを言うという活動をしておられるんですね。どうでしょうかね、この酒、お酒の問題というのはどう考えたらいいのかなということです。で、今ですね、まあ、このナザレン教団で禁酒禁煙というのはあんまりもう言わなくなってきているです。で、まあ、聖書を見ますと、まあ、ここ酒に酔いしれて、酒は飲んではいけないとこないんですよね。酒に酔いしれてはならないとあるんですよね。だから適度に飲むのはいいのかみたいな感じになります。まあ、聖書を読むとですね、酒が良くないですよというところもありますし、パウルは弟子にですね、ちょっとあなたは胃が悪いから水ばかりではなく薬としてですね酒を飲みなさいよと勧めているところもあるんですね。で、第一イエス様がよくお酒を飲まれたということです。で、お酒を飲んで、でみんなで楽しくして、でイエス様のことを悪く言う人は、人は大酒飲みだと悪口を言った人もあるくらいですね。ですからイエス様ご自身が酒を飲んでおられたということです。まあ、当時と言いましょうかね、今でもあんまりこうヨーロッパは水が良くないということがあるそうなんですね。それよりもこのブドウジュースと言いましょうかね、の方がまだ安全と言いましょうかね、いうので。でもブドウジュースってできるようになったのはごく最近なんですね。ブドウジュースを作るのは大変なことなんです。この菌をですねちゃんと滅菌してですね完全になくさないと、少しでも菌が残っていると発酵していってお酒になってしまうというのが、まあ、ブドウの特徴です。まあ、ブドウだけに限らず果実って言いましょうかね、今だいたいそういう傾向にあるんですね。ブドウの皮にはですねこの発酵するための菌がもともとついているんですよ。ですからブドウをですねこう潰すで、そして汁を取って、この昔は皮袋の中に入れていたんですね。今は瓶の中に入れていると、もう何もしなくても自動的に発酵してブドウ酒が出来上がるんですよ。だからですね、ある先生は私にですね、ブドウ酒というのは神様が人間に与えてくださった素晴らしいものなんだというふうにこう言われる。だからもう自動的にブドウ酒になるみたいなねところですよ。で、この細菌といいましょうかね、発酵するためのその菌ですよね。その菌が発明されるのはごく最近ですよ。発見されたのはですね、それを熱によって完全にこのやっつけるとブドウジュースですね、発酵しないジュースができたん ですね。ですからごく最近ですよ、そのブドウジュースが飲めるようになったのはですね、まあ、絞りたてはブドウジュースですけれども、取っておくと自動的にお酒になってしまうというのがブドウ酒なんですね。だからまあブドウジュースとして飲んでいるうちに、それがいつまでかお酒だったということは十分あり得ることなんですね。けれどもお酒というのは害もあるんですね。で昔はお酒は今のように安くなかったんですね。もう高かったんですね。だからお酒を飲むということ自体もう贅沢なことだったんですけれども、これを飲んでいるとやっぱりこう依存症になりやすくですね、そしてもう我慢できなくなってですね、で酒を飲んでこの心象を潰してしまうという話がよくあったし、今でもそれはあるんですね。ですから教会としてはそういうものでですね、周りに家族に迷惑をかけるというお酒は良くないというので、じゃあクリスチャンは飲むのをやめましょうというようなことになって、まあ、ナザレン教団とかいよいよ清め派といいましょうかね、またそういう本当にこの真面目な派というのはこの禁酒ということを言っていたのです。けれども聖書自体はそうではないということです。だから適度にこう飲むのは構わないと思うし、聖書も決してそれは禁じていない。また仕事をしていたらですね、付き合いの上とかいろんなことがあってそういうところに出ないといけないという機会があるんですね。だからまあそれぞれ祈りながら判断してくださいということですね。ただ依存性があるのでくれぐれも気をつけてくださいということです。でこのところでですね、この酒に酔いしれてはなりませんというんですね。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさいと。酒に酔ってはいけませんよと、むしろ霊に満たされなさいよという、この2つがこう対比されているんですね。これは何かと言いますと、お酒というのはいろんな、まあ、性質があって良い面がありますよね。私お酒というのは若い頃ちょっとですね、仕事をしている頃ですね、付き合いというか酒飲むシーンといいましょうか、いうのがあるので、まあそれに行ってですね、まあ、飲みなさい言われても仕方なく飲んだことがありますけれども、一度も美味しいなと思ったことないんですね。こんなものをなんでみんなに飲むのかなという感じだったんです。それで出雲にいる時、町内会のですねお世話をしないといけない順番でですねやって、で新年会というのをいつもするんですね。で近くのその料亭と言いましょうかね、いうのをちょっと借りて、でそこでするんですよ。でお酒をみんな飲むって、私はどうしてもこう酒ついで回るっていうのが嫌でね、私はそれをしなかったんです。で妻がですねそれを代わりにしてくれたりしたんですけれども、で私はこのウーロン茶を飲んで、まあ牧師だから仕方ないやとみんなが見ていてくれるんですけれども、で私、お酒って美味しいですかって聞いてみたんですね。そしたらね、いや美味しいよって言われるかなと思ったら、そうじゃなかったんでびっくりしたの。私ね、その人なんはっていうか、えなんでこんなこと聞くのみたいな顔してですね、で隣の人とこう顔を見合わせたんですよ。彼はいいですね、酒ね美味しいと思ったことないって彼は言うんですよ。えじゃあなぜ飲むんですかったらね、飲んだ時のその気分ね、気持ちがいいし、その時の雰囲気がいいんだと言うんですね。だから酒飲むんだと彼は言っていた。まあ中にはね美味しいという方もあると思うんですけどね。でもこうふわっという体があったかくなってですね、こう気持ちよくなって心がゆったりするっていうのは、そういう効果ありますね。またまあ日本は特に酒を飲んだらちょっとぐらい悪いことしてもね仕方ないやと多めに見るみたいなところがありますね。でそこでちょっと上司の悪口とかね、人の悪口って普段言えないようなことをバッと言ってみたり、ストレス発散の場にするみたいなねところ、まあそういうので ちょっと一つの効果といいましょうかね、いろいろストレスを抱えて苦しんでいる人がお酒を飲むことによって少しホッとするといいましょうかね、いう効果あるのかなと思うんですね。けれどもですね、それが問題なところがあるということなんですよ。いろいろ悩んで苦しみを持ってですね、でお酒は一番逃げやすいというか生きやすいものなんですね。まあ、女性の方もいろんな悩みがあって、あのキッチンドリンカーというのがありますね。もうね、このキッチンでお酒をご自分で飲んでですね、その苦しみから逃れようとするというですね。で一時的に気持ちよくなってですね、まあなんとかなるかみたいな気持ちになるんですね。けれどもなんともならないんですよね。お酒、こう酔いが覚めるとまた厳しい現実がもいるということですね。このところでですね、この酒に酔いしれてはなりませんというのは、こう、まあ、酒というのはこの世の中と言いましょうかね、それにまあこう自分の苦しい状況を逃げるということ、それを戒めているんじゃないかなと思うんですね。それよりももっと大切なのは神様ですよとですね、ここ霊に満たされると神様の方に向くということが一番大切なことなんだ。まあこの世の人たちはお酒しかないんですよ、逃げるところがですね。他に何があるか言ったら、今日仕事終わったら酒飲むかみたいな、それしかないんですよね。でも私たちクリスチャンはそうじゃないんだ、そこに逃げるんじゃないんだと、本当に逃げる隠れ場って言いましょうかね、逃げ場というのは神様なんだということです。神様は全てを分かっておられるんですね。私たちの全てを分かっていてくださって、理解してくださって、ああそうだよね、苦しいよね、辛いよねって一番分かってくださるお方が神様です。そして神様は私たちを導いてくださり、一番良い時に一番良い方法でそのところから助け出してくださるお方なんですね。だからその神様にからの慰めと励ましを受けるというのが一番大切なことだということですね。でもお酒というの、お酒にも象徴するお酒だけじゃなくて他にもいろんなものがあるで、まあ依存症になりやすいものですね。コーヒーなんていうのも依存症になりやすいものなんですね。牧師かなりですね、コーヒー依存症っているんですよ何かもう最後食事など絶対飲まないと気が済まないと言いましょうかね、いうちょっと依存症になりやすい、あのコカ・コーラというのも依存症になりやすい、まあ、中にニコチン入ってますのでなりやすいものというかね、そういうものですね。また食べ物ですね、もう食べるのもストレスがあって、あの食べるとかいうのも一つのですね、心の病気、あの過食症とかいうのがありますよね。そういうものになりやすいんですね。このように逃げるとそのようになっていくということです。まあそういうので、あのある時ですね、このスポーツをしたりとかですね、まあある時はお酒飲むというのもあの必要かもしれません、ね、いろんな他の食べるもの、美味しいものを食べてですね、あちょっと気分転換をするなんてことは必要ですけれども、本当に一時的なものであり根本的なものではないんだということですね。私たちが本当にこのこう解決をするというのは神様なんだですね。全てを分かっていてくださり、私たちを絶対この救ってくださり守ってくださる神様ということを忘れてはいけませんよと。だから最後やっぱりですね、先ほど祈りと言われましたけれどもね、神様に祈るというかね、神様に愚痴を言うといいましょうかね、神様に全てを打ち明けるということをですね、あこんなに苦しいんで辛いんですよと、神様は全部分かってくださいますよ。そしてどうしようもないで何もできないなという状況も分かってくださって、そして私たちをこう守ってくださるし導いてくださるお方ですね。ウエスレーのお母さんスザンナ・ウエスレーですけどね、あのお祈りをしたというね、子供たちにたくさん子供がいたんですよね。お祈りができなかったとね、彼女はですね、こう子供たちをうわーっと言ってる中で、あのエプロンを頭にかぶってですね、その中でお祈りしたということですよね。神様が分かってくださるということですね。そして神様が私を愛してくださる、神様がこの家庭を愛してくださる、神様がこの世界を愛してくださるということを信じて、 そして喜んで神様に賛美を捧げるということ、それが私たちの恵みであり、それが聖霊に満たされるということをですね、間違ってこの世にですね助けを求めて、この世に平安と安心を求めると、この世というのは悪い時代でありますよね。それは身を持ち崩すもとになりますよということです。私たちには神様がおられます。聖霊なる神様が今も私たちを包み、そして導いてくださっています。そのことを感謝したいと思います。お祈りします。酒に酔いしれてはなりません。むしろ霊に満たされ、主に向かって心から褒め歌いなさい。神様、今日も、御言葉によって教えてくださいました。あなたは私たちを愛してくださっています。イエス様を十字架にかけるくらい大きな愛を持って愛していてくださいます。私たちはあなたの愛で心がいっぱいになりますけれども、間違ってこの世に救いを求めたり、この世に平安を求めたり、この世に何か助けを求めて生きがちなものであります。お許しください。そうではなくて、本当に聖霊に満たされて、本当にあなたを信頼し、あなたに賛美を捧げるものとして用いてくださるようにお願いをいたします。週の残りの半分の歩みもあなたと共に歩みたいと思います。どうか私たちをお導きくださるように、またお守りくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。